こんばんは、佐保田香織がお送りしていきますビジネスプロフェッショナル。この番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き、新しいビジネスモデルを考えるコツ、事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方、また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思います。それではここから1時間お付き合いください。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社アドバンストメディア代表取締役社長鈴木清幸さんのお話を聞いていただきます。鈴木さんは1952年生まれ、京都大学大学院卒業後、東洋エンジニアリング株式会社に入社。その後1987年米国カーネギーグループ主催の知識工学エンジニア養成プログラムを修了されました。1997年に株式会社アドバンストメディアを設立され、2005年にマザーズに上場されていらっしゃいます。音声認識エンジンアミボイスを核に、音声認識に関するさまざまな製品サービスを生み出しているアドバンストメディア。音声認識って SF の題材にされるぐらい夢の技術だという印象があったんですけれども、一体どんなお話が聞けるんでしょうか。今回のお話は2007年11月に収録したものです。それではお聞きください。
須藤浩二です。鈴木さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
このアドバンストメディアという会社が一体どういうふうな、事業をなされているのか、簡単に私の方からお話をしたいと、まずはですね、思うんですけども、世間一般には音声認識と言われている技術を、研究開発されて、提供されているという会社ですけども、これ、実はですね、ここにいろんなパブリシティ新聞記事があるんですけども、例えばこれ静岡県の沼津市、
はいはい、
これはこの市の地方議会の議事録の作成にも使われていると。
そうですね、はい、
これ伊豆市もそうなんですね。
伊豆市もそうです。
これ他にも自治体で使われているところあるんですか。
今現在も30以上の自治体に一応導入がされております。
普段例えばいろんなメーカーのコールセンターなんかに電話したときに、はい、音声認識で、答えをすればちゃんと分かって、適切なところにつないでくれると、はい、いう技術、もちろんこれもあるでしょうけれども、はい、こういった議事録の作成の分野にもこの杉さんの会社の技術が使われてる。
そうですね、
今ちょっとこれ会社のご紹介も兼ねてお話しいただければと思うんですけども、
はい、
この議事録の作成というのは1対1じゃないですよね。多人数の人が話してしまうっていう。
ああ、そうですね。
これ大丈夫なんですか。
そのあたりはですね、まあ、いろんなやり方が実はありまして、はいはい、その私どもはその音声認識ばかりじゃなくて声紋認識というものも持ってるんですね。ですから A さん B さん C さんをちゃんと区別できると。
その声でね、 声だけで、
はい、
その声を聞くだけで機械が自動的にもこれ文章にしてしまうという技術なんですよね。
音声認識は、うん、その喋った音声をですね、はい、文章にする技術なんですね、
はい、
でさっきおっしゃったいろんな人が喋った時に、うん、A さん B さん C さんっていうことをちゃんと見極めた上で、うん、A さんがこういうことを喋りましたっていうことをやるのは非常に難しいものですよね、うん
はい、
でも技術的にはできないことはないと。ところが、うん、世の中ってやっぱり予算っていうのはあるわけですよね。でそうするとなるべく低予算で皆さんやりたいという、まあ、こういう話になってきますの でその時には A さん B さん C さんに同時に喋っていただくんではなくて、 A さん B さん C さんがそれぞれマイクを違って持ってて、でその A さん用のマイク B さん用のマイク C さん用のマイクでもう完璧に A さん B さん C さんを分けた方が開発費が非常に少なくなりますので、一応そういう方式になっちゃいます。そうすると A さんがこう喋ったことをちゃんと文章の記録になって残っていくという、これさえやってればいいことですから。
なるほど。私この、まあ、最初にご紹介したのはですね、単なる音声技術、はい、音声認識技術として、この電話を問い合わせをした方を適切なセクションにつなぐということはもちろんですけれども、実はこの お話ししたことがそのまま議事録になって、
はい、
出来上がってくると。
そうですね、
それをもう全国の、議会なんかでも30以上のところにも導入されていると、はい、これだけの素晴らしい実績があるこのアドバンストメディアという会社に私個人的にも興味を持ったんですね、はい、最初に、ね、ご紹介させていただきました。
はい、
それでちょっとこの鈴木さんの今までの、取り組み、
はい、
拝見しますと、このペンタゴンで国防省庁でアメリカのですね、
はい、
このコンベンションで2年連続首位という偉業を達成されたと。
そうです、
ね、いうことですけども、もともとはやっぱこういうふうな音声認識の技術開発に、ずっと研究されてあったんですか。
いえ、私はもともと人工知能の分野にいまして、
はい、
まあ、そこでカーネギーメロン大学とのね、非常にいい関係が実はその前職のビジネスではあったわけでして、そのカーネギーメロン大学の音声認識のまあ、研究チーム、まあ、そこの連中がまあ天才に近い連中も何人かいましてですね、でそういう人間たちとの一つのこう関わり合いの中でこのビジネスを一緒に始めたんですよね。
なるほど。そうするともともとは人工知能である AI と呼ばれてますけども、
はい、
そちらの方を研究されて、
もともとはそうです。
元々はそう。でその AI についてのビジネスも展開されてあった。
そうです、もちろん。
ああ、なるほど。
で面白いことに、はい、今音声認識をやってきて、
はい、
でまあ、あるビジネスにこうできて、これからさらにこれ発展していくと思うんですけど、うん、その先の方にあるのは実は AI なんですね。
あ、音声の先にあるのが AI なんですか。
そうなんです。
人工知能。
そう。
あ、じゃあ人工知能から始まって音声に行ったようだけども、また人工知能に。
そうです。
ほう。それまたどうしてそういうふうになっちゃうんですか。うん、はい、
音声認識というのは、うん、一種の道路みたいなものなんですね、
うん
うん、要するに道路がないと皆さん生活困るように絶対必要なもんなんですけど、実はその道路だけの価値というものがね、まあそれだけも存在するんですけど、実はそこを通っていく車のね輸送であったりとか、むしろそっちの方にですね本来の大きな価値があるはずで、その道路の中を通るものが実は人工知能なんですよ。要するに例えば今私どもはですね、電子カルテ、うん、医療分野で結構大きな実績を上げてるんですね。
あ、病院行くと最近はお医者さん結構ねキーボード打たれて、
そうですね、
ちょっと時間かかってますかね。
ですよね、はい、であれを、まあ、音声認識でお医者さんが喋るだけで全部記録が取れるという世界がもう一部ではできてます。
それは非常にありがたいですね。私この間かかった病院ではですね、
はい、
いわゆるブラインドタッチができない先生で、
はい、
あれ習得するのちょっと時間かかりますからね、
はい、
人差し指両方の、これで入手されたあったというのもありましてですね。
そうですね、
大変だなと思いました。
で、うん、その時にですね、はい、先生が喋ったことを記録を取る、うん、文章でね、うん、記録を取ることはもちろんできるんですけど、うん、それ以上のところが実はね、うん、必要なんですよ、
はい、
つまり、はい、先生が喋った喋りの中身を、うんうん、普通先生は頭の中でそれを次のことを考えて処方箋っていうやつが出てくるわけですね、アスピリン何錠であったりとか、うん、で実はそのディクテーションという文章を記録に残した途端にね、うん、その先生じゃなくても、うん、優秀な先生のですね、はい、いわゆるノウハウっていうか、
はい、
うん、優秀な先生だったらすぐパンと処方箋が出てきて間違いのないものがポンと出てくる、うん、ここまで実はできないと本当はいけないんですよね。こっちこそ実は価値があるはずなんです。
その音声認識としてカルテをより確率に効率的に作るというのは当然やるけれども、
そ
こから先にある適切なこれ、
まあ、診察もっと利用というかね、はい、本来の目的に近いところは実は知識ベースというか、うん、ノリッジ、うん、AI なんですよね、
うん、あ、それでそれが人工知能に行くという。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
うん、だから本来そう当たり前のように文章の記録が取れる、うん、あるいは声で機械を動かす、うん、コマンドを与えて情報を取る、うん、まあ、こういろんなことができるんですけど、その先の方に実はね本来の目的があるはずで。
そうかそうか。これ音声認識といっても、これ音声っていうのはよく考えると単なる入力ですね。
そうです。
要はキーボードと同じ役割なんで、いくらキーボードを突き詰めても、うん、所詮入力に近づけないと。
そう。
その入力したものをどう使うのか、で入力した意味を考えるというところがその杉さんがおっしゃる AI 人工知能だと。
そうです。その中に頭脳が一部移植されてると、
うん、
いうことはできるわけですよね。
なるほど。
その移植された頭脳こそね、うん、実は大きな価値を持つという。
なるほど。
これなんです。
でも移植された頭脳だからもそのまま人工知能っていう。
そうですね。
まあ、そう考えるとこの御社のビジネスモデルですね、はい、マザーズの方に上場もされてこれからますます伸びていくと思うんですが、今現在年商どのくらいでいらっしゃいますか。
年商はだいたい30億ほどですね、は
い、これだけの技術を持っているあの同業他社というのはいらっしゃいます、専任式で。
あのベンチャーではいないですね、日本では、ね、で大企業しか手が出せないエリアですから、
はい、やはり開発資金の問題とか。
そうです、資金と、はい、やっぱりこれ時間のかかるビジネスなので体力がないとやってけますよね、
はいはい、
優秀な人も必要です、はい、基本的には、はい、あの大きなお金が必要なんですね。ですから、
はいはい、じゃあそうするとこれあのいや今、まあ、資金のねファイナンスのお話が出ましたけども、実は御社の株主というのはこれトヨタ自動車、
はい、
あの富士通、まあ、ホームページの方で公開されてる、あとまあソフトバンクさんのファンドが、ね、はい、入っていらっしゃるというところで、もうなたる大企業からも出資を、受けて期待も大きいわけですけども、市場の広がり、この音声認識、要はキーボードが全部なくなって音声入力に変わるというふうに捉えた場合ですね、
はい、
まだ年収が30億しかないと。
そうですね
医療分野にしましてもまだまだこれ導入余地があるところおそらくたくさんあって。
そうです、
議事録作成も、
ね、はい、
こういうふうに考えるとこの市場性っていうのは、まあ、今電子カルテそれから議事録、他にどういったところに今現在導入されていらっしゃるんですか。
今現在は、はい、例えば受付の案内をですね、はい、声でやったりとか、あるいはその、まあ、これは多分ですね、今やっとその兆しが出てきた携帯電話を使ってですね、そのいわゆる声による、まあ、いろんな記録を取るということですよね。例えば営業日報なんかもそうだし、備忘録とかですね、まあ、こういうあたりを、まあ、今まではビジネスにしてきたんですけど、ただ、まあ、あの携帯電話の声自体、携帯電話というのは普通の携帯電話というのはこう音声を圧縮してしまうんですね。つまり人間の耳に聞こえない高周波の部分と低周波の部分をカットしちゃうんですよ。でそういう圧縮が自動的にかかっちゃいまして、それでその圧縮された声を、まあ、音声認識しないといけないのが今までだったんですね。ですからそれをやると精度がやっぱりね、いくらうちの技術が高いといってもですよ、今までのやり方だと精度がやっぱり低くなるもんですから、まあ、これを本当に実用に使うかどうかっていうところにすごく少し問題があって、結構時間がかかってきたんですね。でところがドコモさんの富士通製のですね、楽々ホーンに私どもが世界初で作ったですね、あの DSR という分散型音声認識という技術がですね、一応搭載されて、その分散型って言ってますように、あの音声認識をですね、一つの機械の中でやるんではなくて二つに分けてしまって、はい、いわゆるこの業界でいくとサーバーっていうものがあって、サーバーと携帯電話、これはクライアントって言うんですけど、クライアントとサーバーの方式で2つをその音声認識を分けて処理をするという、これが一応できるようになったんです。
今までの発想はもう携帯電話1つでやってしまうという発想だったんです。
携帯電話の中に音声認識を入れるか、
なるほど、
サーバーの中に音声認識を入れてしまうか、で携帯電話は単なるマイクだというふうに捉える、
はいはいはい、
この2つの方式しかなかったんですね。それを第3番目の方式を実は作り出したんです、うん、1番目 の, その携帯電話に全部音声認識入れると非常に低位の音声認識しかできないと、うん、それはそのリソースの制約があって、うん、こんなちっちゃいものにね、うん、フルフルの音声認識は入れられませんので入れたとしてもその機能は随分制限しないといけないと、ですからあんまり大したことができないと。で一方ですね、サーバーに音声認識を入れておいて携帯電話をマイクに見立てるタイプだと、さっき申し上げたように圧縮が起こってしまうので、そのサーバーで音をもらってですね、いざ音を処理しようとすると足りない分がいっぱいあったり、連続っていうことが途切れてブチブチ切れてるわけですよね。これを音声認識しようとすると大変だったわけです。ですからそのどちらも問題があったんですね。でこれをその携帯電話で一部最初に音声認識の処理をして、でその処理をした結果は実は数値のデータになるので、その数値データをまあパケットという形であの小包にして送ってやると、確実届きますよね、
サーバーに送った
そうです。でそれを解いて小包を開いて、あとの音声認識の処理をその後ですると、精度はパソコンでやってるのと同じ、うん、しかもシンクライアントという言葉を使うんですけど、その携帯電話は非常にリソースがちっちゃい、リソースっていうのはあのパフォーマンスに相当する CPU パワーであったりとか、うん、まあ、そういうもんですね、うん、ちっちゃいものでやりながらやってる処理は こっちのサーバーでやるわけですから、うんうんうん、サーバーはめちゃくちゃ高度な、うんね、ヘビーな重い、うんうん、あの処理器を置けますよね、うんうん、ですから非常に高度なことをこんなちっちゃい携帯でできるということに変わっていくんですよ、うん、
なるほど、
精度は高い、高度だと、うんうん、これが DSR の良さなんですね、
う
ん、
なるほど。そうしますとその結果その携帯電話で音声認識が、まあ、シンクライアント方式で、はい、サーバーでなされていくと、はい、いうふうになると私たちの生活で何かどういうふうに変わってくることがあるでしょうかね。
はい、まあ、いろいろありまして、はい、例えば8月の中旬に先ほど申し上げたドコモさんの富士通製の楽々本4、うんうん、あの中に私どもの DSR 技術が乗っかってまして、あれによって例えば、まあ、乗り換え案内みたいに、はい、うん、どこどこからどこどこまで行きたいんだと、
はいはいはい、
うん、何時何分に着きたい、うん、その時のルートを教えてくれみたいなことを喋ってやると、はい、そのことをちゃんと受けてくれて結果を返してくれます。
じゃあ本当にそのさっき音声認識技術というのは結局入力だと、
はい、
でキーボードに変わるものだとお話しましたけども、携帯電話の場合は小さな1から0から9までの、ね、はい、数字を一生懸命押してますけども、それを押さなくても入力できると。
そうです。
これ携帯電話のように端末が小さくなればなるほどこれはありがたい技術ですね。
そうですよね。もう不可欠だと思います。
あ、不可欠になってくる、
今まではその精度が出てなかった、うん、技術が弱かったので、うん、あまり皆さんね、うん、便利に使えるとは思ってなかったですけど、うん、まあ、いろんなものにですね、うん、これから使えるようになってきます
ので、う
ん、
なるほど。そうしますとその、まあ、優れた技術が確かなんか、海外の賞なんかをね、いただいたということで、
そうです
ね、お伺いしておりますけども、そのアントレプレナーシップの、はい、あれはもう世界大会ですか。
そうです。
はあ、
これはまず日本でですね、はい、代表が決まるんですけど、
はいはい、
アントレプレナーオブザイヤー、
アントレプレナーオブザイヤー、
2006
の、
ま、ずは私なんですね。
日本代表が、
そうです、
鈴木さん、は
あ、で今年の5月にモナコで世界大会に出まして、は
いはい、でもそれは日本代表ということ
で、そうです、
はあ、
で39 の、うん、私も入れまして、うん、39人の世界のウイナーが集まりまして、その世界1位をね競い合ったんです。
なるほど。
でこれはグローバリティとかリーダーシップとかパッションとかですね、はい、あれ今まで自分が作ってきたビジネスというものの価値とかね、まあ、そういうものをジャッジチームが判断して、
総合的に判断されるんですか。
そうです。
技術だけを展開するお見せするっていう場ではなくて、
もう全くそうじゃないです。
いわゆる本当に経営全部を、
はい、
っていうこと。
はで、まあ、残念ながらですね、私は世界第2位になったんですけど
それもすごいですけどね。
いや、ただこれはまあ冗談でしてね第1位はですね、シルク・ド・ソレイユという
例の
サーカスで
有名な、
はあ、まあ、彼はもう当然だと思うんですけどね。
なるほど。
今や、全世界3500人のね、従業員を抱える、いわゆるブルーオーシャン戦略で有名になったように、
そうですね、
まあ、非常に得意な、ね、はい、ビジネスを組み立てましたので、彼はもうほとんど当初からね、これがこの私が行く前から、うん、まあ、今年のね、多分一番の本命だという噂はありました。
シルク・ド・ソレイユというと、もうラスベガスはもちろん日本でもね、これはもう IT ではなく、はい、いわゆるサーカスの、
そうです、ま
あ、現代版といっていいか、世界展開している、
ね、そうです。
その、シルク・ド・ソレイユという会社に次ぐ2番、ね、
いや、まあ、でもこれは冗談だと言ったのは、はい、1位が1人しか選ばれないので、はい、他は全部2位だという、
はい、
こういう意味です。
う
ん、で、まあ、それはいいとして、
はいはい、
そこで一応プレゼンに私は、うん、ある武器を作ってですね、持っていきまして、でこれがその DSR を使った今こう手元にありますこの、ホーマーですね。
まあ、ちょっとこれラジオなんでですね、
はい、
映像はお見せはできないんですけど、今鈴木さんの方が端末を、携帯電話をね、
そうです
ね、持っております。この携帯電話でその世界2位の技術、世界大会でね、
その武器を、
武器を、
披露したわけです
なるほど。
でこれは、
はい、
翻訳機なんですね。
翻訳機、これ携帯電話ですよね。
単なる携帯電話です、
はい、携帯電話だけども翻訳、
うん、そう、日本語で私のプレゼンをしゃべると、
はい、
これを、うん、モナコにですね、
はい、
モナコでしゃべるわけですね、
うんうん、
そうするとさっき申し上げたように、しゃべったしゃべりの音声の特徴量データってやつをね、
うんうん、
パケット化して、はい、東京のサーバーまで送ってくれまして、
はい、
で東京サーバーでその小包を解いてですね、うん、それで音声認識の後の処理をして、
はい、
それで文章にして、
うん、
でその文章は日本語ですから、
はい、
日本語のテキストですよね、
うん、
でそれを英語のテキストに変えて、
はい、
さらにそれを英語の あの喋りに変えて、はい、それをここに返してくれるという、
それを実際モナコで世界大会の場でやると、あ、じゃあこの世界大会で場でなされた、そのデモンストレーションを今この場で再現していただけるんですか。
もちろん。あ、そうですか。これを見てですね、はい、ジャッジチームはもちろん38のね、他のウィナーもですね、いやもう皆さんびっくりしまして、日本にアミボイスありというまあそういうあれを一応
やっていただけます。はい、世界大会で披露されたこの技術をですね、はい、ですね、今このスタジオで披露していただきましょう。
まあ、この技術はですね、例えば今から日本語で、はい、携帯電話の音声認識精度を大幅に改善する技術を作りました。でこれがパケット化されて、あの、まあ、今は東京ですけど、モナコから東京サーバーまで飛んでいきます。
今サーバーに飛んでるところですね。
We have developed a technology which enables much enhanced accuracy for voice recognition in cell phones
というふうに、まあ、ここに日本語文章が出てますよね。
あ、これテキストでも出るんですね。
ええ、
そうすると今、鈴木さんがあの話されて、はい、戻ってきた声も皆さん聞くことができたと思いますけども、はい、その間何も別にカットも何もせずに、はい、そのリアルタイムそのままですよね。
そうです。
1分かかってないですよね。
かかってないですよ。
そんなリアルタイムにすぐ翻訳してもらえるんですか。
そうなんです。できるんですか。これが DSR のすごさです。
しかもこれあの画面にはテキストが表示されてますから、
はい、
これは日本語と
日本語と英語ですね。
英語と、ということは例えば実用の場面を考えると、はい、まあ、自分は日本語で話すと、はい、まあ、海外旅行でもビジネスでも、それを、話した後にこう相手にそれを聞かせる。
そうです。
その携帯電話
を、で向こうが英語で喋ると、
英語で喋る、
それを日本語に変換して、
あ、逆もできるんですか。です。あ、まあ、当たり前か。そうそうそうですね。しかもそれはあの画面でも確認できると、
うん、そうなんです。
で聞き取りにくかったなとか思った時は画面でちゃんと、当然画面にテキストがあるということはログでも残っていく。
あ、もちろんそうですよ。
でも議事録も自動的にできる。
まあそうですね、
ログですからもう、うん、あの、あとは編集するだけの話。
そうですね、まあ、議事録を、ね、自動的に作るっていうのは、うん、まあ、先ほどおっしゃったんですけど、はい、やっぱりある程度人間が中に入らないと、はい、あの自動的っていうのはなかなか難しいですね。制度的に
ログとしては残っていくわけですね。
もちろん残っていきます。
そうすると今まで例えばあのその一体話題のトラブルだとか、
はい、
あるいはその翻訳に関するいろんなあの些細なね、
そうですね、
それがなくなってくるっていうことも、
そういうことにの一助になる、
ね、一助
な
んです、うん、でもありますし、そもそも英語、まあ、英語以外もそうでしょうけども、はい、なかなか外国語がわからないというところでも、この端末携帯電話一つあれば、
はい、
それが実現されると。
そうなんです。
コミュニケーションこれモナコの会場って言ったら皆さんびっくりされるでしょ。
びっくりされましたよ。
これ本当にサーバーに飛んでるのかとか
言われません
でした。で
しかもね、喋るあれが非常にこう普通の喋りをするんですね、
はい、
例えば私のビジョンですけど、はい、例えばですね、いつでもどこでも誰でもが自然なコミュニケーションを通じて機械から恩恵を被る時代を作りたい。これは私のビジョンです。この会社を経営している、うん、でそれがまあ非常に複雑な文章ではあるんですが、今見ていただいたように、ここにちゃんとした日本語になってますし、
そうですね、なってますし、今あのちゃんと音声も戻ってきて、はい、英語であのアナウンスというか ね、
そうですね、
発信されましたけども、これも、 もうほぼこれタイムラグがもうないに等しいぐらいですねこれ
そうですよ。
あの辞書を引いたりだとか、人間がそのまま通訳する方がおそらく時間かかっちゃう、
はいはい、ですからちょっとあの先ほどの部分に戻るんですけど、はい、まあ、こういう具合にその DSR のいわゆるクライアントというものが、うん、今あの普通の携帯電話にもう乗り出してましたので、
はい、それ DSR というのはその、はい、音声認識の
分散型音声認識という、
はい、その技術のこと。
そうです。
なるほど。その分散型音声認識技術の DSR というこれも普通の日本で販売されている携帯電話の中にも入り出してきた、
は
い、
徐々に。
は
まず楽々本に入りましたね、
富士通ですね、
はいはい、でこの間つい今週のですね月曜日26日から発売されました 905i、はい、これは NEC さん、それからパナソニックさんでしょ、それからシャープさん、それから三菱電機さん、この4社に DSR クライアント、いわゆるクライアントというねものが標準品が一応入りました、
は
い、でここに一つ面白い部分があって、はい、その日本というのはなかなかオンリーワンというものを採用しない国なんです、うん、国民性つまり絶対評価が、まあ、できないというか、うん、そういう国民性ありますよね。で大企業さんの評価部隊もまさにそういうことをさせられてるわけですね。つまり A 社 B 社 C 社が現れてこないとその一番が決まらないので一つしかないものをですね一番というにはですねなかなか難しい世の中になってるんですね。ですから今までアドバンスメディアは DSR の世界で世界一でありそのオンリーワンの世界をやってきたんですけど、 これが標準化されたっていうのが非常に重要なんです。ヨーロッパ の ETSI というですね、ヨーロッパテレコミュニケーションスタンダードインスチュートというね、まあ、こういう団体でやってる、まあ、ワーキンググループが決めた標準の仕様が実は公開されてまして、それがもう載ったんですよ、
はい、
でここの中に簡単なあのいわゆるそのなんていうかな、あの音響分析という部分がね一応乗っかって、これが標準なんですね。ですからいわば誰でも装備できるようになったんです。でポイントはそれを受ける後処理をする部分が本来の音声認識の能力なんですね。
そのはサーバーで、まあ、御社サーバーという
か、そうです。でそのサーバーを立てるのは他の会社があってもいいんですよね、
はい、あソフトが入ってる場合、
これが入って
プログラム入ってれば
いい、ね、ここからいろんなサーバーに飛んでこれる、
はい、
つまりそのアプリケーションの種類によってこのサーバーに行く、このサーバーに行くというのは決まるわけで、
そうするともう基本ベースの、アプリケーションがもう入っていると、携帯電話の初めから入っているということは、それをどう生かすかというのはもういくらでも使いようがあるわけでして、
そうです。
でもあの基本の要は、アドバンストメディア この技術が広く、はい、いつの間にかどんどんどんどん携帯電話の中に入っていって、
そうです。
でいつの間にか使われていってということは、御社の、技術が普及するのはもちろんですけども、御社 の社としての、はい、売り上げももちろんそれに伴って比例して上がってくるという、
そういうことです。
これ考え、先ほどの医療のお話もありましたし、技術力のお話もありましたけども、あの裾の広いですよね。
裾のが広いです。
入力ということで、そのキーボードに変わる技術というふうに考えて、はい、キーボードと言いましたけども、これ携帯電話 の0から9のボタン、
はい、
これにも変わる可能性が
もちろんあると。そうです。今私どもあの音声ダイヤラというものを売ってますですね。
音声ダイヤラ、
はい、ですから私の名刺の中にも書いてますが、はい、そのダイヤラに電話をしていただくと、うん、これは24時間対応してくれるんですよね。
音声認識ダイヤリンという、
そうです。で 大代表にですね電話すれば、うん、まあ、9時から5時というある就業時間内しか有効ではないんですけど、それが終わった時にですね、ある部署のね誰々に行こうと思っても行く手立てが普通はないはずなんですよ。でも音声ダイヤラがついてると、何々部の誰々さんって喋ればそこでつないでくれますから、社長の鈴木さんといえば秘書さんの方にね、秘書の方に つながって、で私がまあその時間帯にいればですね、あの話ができるわけですし、まあ、そういう自動応答の部分も今ビジネスになっているんですね。
同じことを今までやろうとすると、あらかじめ例えば鈴木さんの内線番号を知っていってるとか、
そうです、そうです、
あるいは何かしらあの情報がこちらにないとダメだったわけですね。
そうです。
ところがその音声ダイヤラーという技術を使えば、まあ、頭にあるその鈴木さんだとか、
そうそう、名前だけ
でちゃんと適切なところにつないでくれる。
そうです。
本当に日常生活いろんなところに入っていく。
例えばあの声チェキサービスをね、その今のタイム、うん、声チェキ、
声チェキ、
顔チェキってわかりますか。
いやちょっと僕
顔チェキってのは自分の顔をこうカメラで写して、はい、この顔が誰に似てるかと、有名人の、
はあ、
この会員サービスが今すごく流行ってまして、その向こうを張ってですね、我々は声チェキサービスを始めたんです。その
声が誰に似てる
か、こう喋っていただくと、どなたのね有名人の誰に似てるかっていうのを返してくれるようなサービスを、まあ、26日からこの 905i がね、はい、発売されたと同時に、
はい、
905i 用でやる声チェキサービスと、あれ一般の電話でやる声チェキサービスが一応世の中に出てたんですね。もう回線が少しパンクしかかってますけど、
それだけ利用者が殺到してると、
うん、まあテレビでも今ね報道されてますし、でこれ声チェキサービスっていうのは自分の声がこうね誰に似てるかでしょうけど、今ボイスドメインサービスという会社も子会社で持っておりまして、
ボイスドメイン、
そうです、
その声の住所ですか。
ああそうそう、そういうことです。ですからその企業名を喋っていただくと、その企業さんのいわゆる携帯サイトにそれを誘導するんです。基本的には無料です、喋る人は。企業さんから1単語、まあ、2万円1年間維持するのにね、それをいただく広告モデルのビジネスを一応やってまして、
年間2万円安いですね。
安いでしょ1単語
1単語
ね。ですから、まあ、これによってね、このボイスドメインというのは別に企業名じゃなくても非常に有名なあのプロダクトネームでもいいんですよ。ポッキーって喋ると、はい、ポッキーのキャンペーンサイトに飛んでいくとかね。
例えばあの、ま、健康食品、はい、こういうのでもいいんですか。
いいんですよ。一番多分ねいけそうなのは、いけそうなっていうか有名人 あの名前を喋ると、その人の喋りが聞こえるみたいな、いわゆるファンクラブの サービスみたいなところにも使っていただけるし、もう本当にこれからね、使える場所っていうのが、まあ、携帯にこの DSR クライアントが入ったということが契機でもって、まあ、結構面白いビジネスがこれからどっと広がっていくと思うんですけど、
この携帯電話 あのもう普及台数なりユーザー数っていうのも3000万とも5000万ともね、はい、6000万とも言われてますけども、それらの、入力方法が変わると、
はい、
指示の方法が変わるわけですよね、はい、今まではこの小さなキーボードというかボタン、ダイヤルボタンを押して、はい、例えば、先ほど その好きな芸能人の名前を入れると、
はい、
名前入れるだけでも相当なアクションが必要ですよね。
そうです、
時間もかかるし、
そうです、
ところが声で、例えば私だったら、まあ、須藤浩二とか、まあ、須藤でもいい、
はい、
に喋るとその単語がちゃんと登録ボイスドメインで登録されてればそこに飛んでいくと、
はい、
で私だったら私のプロフィールサイトに飛ぶとか、
そうです、そうです、
紹介されてるサイトに飛ぶ、
そうです、
こう使うユーザーにとっては本当に手間が省ける、
はい、
で思い立ったらすぐに行動に移せる、
そうです、
すぐに結果も当然出ると、
そうです、
世の中変わりますよね
と思うんですけど、
これ生活、日常生活でも応用範囲広いんじゃないですか、家庭なんかでも、おそらく家電なんかにも入ってくると、
私の持論なんですけど、はい、今そのアミボイスエンジンというのはですね、今まで第一世代が単語認識、はい、第二世代が文章認識ということで、第一第二ではですね、実用ではなかったっていうのは先ほど申し上げた通りです。でその人中心のね、いわゆる第三世代というね、音声認識エンジンを作り上げ、それを世の中に出したのが2001年なんですね、
はい、
で私どもは2008年に第四世代のエンジンを出そうと思ってて、
第四世代、
第四世代、それはこの DSR が大前提なんですけど、いわゆるこうモバイルとですね家電、特にテレビ、
はい、
それと車、うんうん、ここのコンバージェンスが起こると言ってるんですね、つまり、うん、家庭でそのこうなんて言うんだろう、テレビ見て、うん、あこのレストランいいなと思いますよね、うん、じゃあここ今から行こうって言った時に、その住所とかそういうものをですね、車に乗った時にいちいちそこでこうやってまたセットし直すんではなくて、 そうですね、うん、そのいわゆるテレビの中で、あるいはその携帯を持ってますから、携帯の中で、まあ、ここで声が、ね、主役になるんですけど、はい、まあ、簡単にここを住所を探して、うん、その探したやつを車の中で、それをこう車の、ね、カーナビに渡して、でそこでこう目的地にこうスムースに行って、その結果をまた記録しておくとか、それがテレビに、うん、あるいは携帯の情報になるとかね、
うんうん、
それコンバージェンスっていうのが起こるはずなんですよ。
なるほど、なるほど。
で それを起こすための音声認識エンジンというやつをですね、第4世代として出すし、さらに2011年あたりにはさっきの AI って言ってますよね、はい、
うん、
今の音声認識スピーチレコグニションを超えたですね、そういう新しいエンジン、これが AI 機能を持ってですね世の中に出てくるはずなんですね。
なるほど、
られる時期はあるんです当然。でもそれを買っていただく人たちっていうのは最初はイノベーターなんですね、
うん、いわゆる新しいもの好き、
そうそう、革新を望む人たちでそういう人たちが買って、さらに次は野心家集団が買っていくんですよね、うん、つまり自分の中にこれ入れると自分のビジネスがこんな伸びるかもしれないって言って、一挙に条件のいい時に手に入れちゃいましょうと、
うん、
でこういう方々が現れてくるので、あれこういう方々を探すビジネスなんですね当初は、うちはね、
はい、
でそこで売上は上がるし、利益もある程度、利益率も、ね、高いビジネスになるので、
いわゆる競合が少ないから利幅が大きいってことですね。
そうです、
うん、
あとはまあ横展開みたいな、
はい、
リピート性みたいな、うん、でいいんですけど、それは限りがあるんですよね。だってそんな人たち、そんな企業さん、そんな多くはないんで、でこのビジネスはさっきおっしゃった裾野が広いっていう意味はね、実は一般の会社、一般のコンシューマー、一般消費者さんが実は使って初めてこう売り上げが増大するし、安定感が出ていくものですよね、
はい、
ということはその売り先をね、どっかで買えないといけないんですよ。
あ、じゃあ、
うん、要するに、うん、つまり今まではある買ってくれそうな人を探すモデル、人からもう普通の会社さんが使えるようなものに変える、売るものを変えていくと、
はあ、
うん、ということですよね。ですからあるところでしゃがまないといけない、つまり実績、その一般の企業、一般コンシューマーは臆病ですから、うん、要するに実績がないと採用してくれますよね。
いや、失敗したくないという心理がね。
さっきのオンリーワンの採用の話と同じですよ。ナンバーワンの状態にならないと使ってくれない、ね、それは実績なんですよね。 で今までやってきたことは確かに実績作りにはなってるんですけど、さらなる実績をね作らないから、でそのためには売り上がらないけど開発はやっといて出していかないかんという、いわゆるここに営業損失が発生するわけですよね。
なるほど。ビジネスとして考えた場合はこの今あるものをいかに攪拌するというモデルじゃない、新しく作っていく、しかもその技術を作っていくと同時に文化も作っていかなければいけない。
そうそうそうそう、
だからこそ今お話があったように、
そうです、
売上が、まあ、あえてこれ売上が上がっているっていう時期は、はい、もしかするとビジネスの広がりのフィールドを考えると適切なターゲットにアプローチしていない可能性があるということも
本来の、ね、本来の我々のビジネスは、うん、そういう一握りの、ね、うん、あの方々ではなくて、うんうんうん、もう一般のね、うん、ごく当たり前の企業さんが採用する、うん、一般消費者が使うところに持っていかないと、うん、本来のこの会社の、うん、あるいはこのビジネスの成長はありえないと。
逆に言えばその転換期においては当然売上がちょっとあの頭打ちになったりとかいう可能性もあるけども、時期もあるけれども、それは逆に次の展開のネタ仕込みの、は
い、そうです、うん、一度しゃがんでね、うん、一挙にホップステップジャンプじゃないですけど、こう飛び上がるようなね、しゃがみをしないとより大きな世界はいけないと、まあ、こういう宿命的なビジネスなんですよ。
それがそのもう先が、人工知能、
はい、
要は音声認識っていうのはこれ単なる入力であって、その行く付け先には入力されたものをどう生かすかというそこにあると、う
ん、もちろん。
でそこをもうトヨタさんだとか、はい、富士通さんとか名だたる大企業が出資されてるのはもうそこが見えてるから、彼らもぜひ、ね、もうぜひそれが普及したときにはいろんな応用範囲があるわけですから、はい、
そうですね、う
ん、そこまで見えてる人は見えてる。
で一つ、はい、重要なところはですね、はい、そのテクノロジー偏重というかね、テクノロジー重視ではあるけれども、うん、そのいいテクノロジーを使えば市場が自然にできるとは全く思ってなくて、はい、これはやっぱりその使う人が一体誰だと、はい、うん、その使う人がお金を払うものですから、彼らが喜んで払うようにするには一体どういうものでお客さんをね喜ばせていくのかと、ここが出発点であるということですよね。ですからやっぱ人中心って盛んに言ってるのは人が中心なんだと。
あくまでその、うん、まあ、鈴木さん技術者でいらっしゃいますから、はい、もう技術者畑、職人的な気質がおそらく多いんじゃないかというふうに思われる方もね、いらっしゃるかもしれませんけども、そうじゃないと、あくまで使う人、
そうです、うん、もうこれがビジネスの一番のもう原点というかね、なので私がまあ人工知能の世界から、まあ、こういうね音声認識の世界に来たのも実はそういう部分があって、今までは人工知能っていうのはあるねいけそうな世界にも行ったんですよ。ところが使う人っていうのはねお金持ちなんですよね。少数のお金持ちが採用してくれて、あこれはいいと言ってくれる世界だったんです。でそれをもっと万人がねやっぱり享受するという、万人に貢献したいという意味で、まあ、それの可能性のあるこういう世界に、まあ、来たとも言えるわけで、ですからやっぱり人がどれだけたくさんの人がねどれだけたくさんの品質のいいありがとうをね返してくれるかという、まあ、こういうビジネスなんですね。
なるほど。これちょっと時間の方もだんだんねなくなってきたので、まとめのお話の方に入っていきたいと思うんですけども、この番組聞かれている方はほとんどがまあ一般の方がね、まあ、経営者も当然いらっしゃいますけども一般の方が多いと思うんですけども、はい、一般の方が一番実感するのはやはり携帯電話ですかね。
そうでしょうね、うん、はい、
私の個人的な経験でいうとですね、実はパソコンでの音声認識ソフト、
は
い、
IBM
さんかな、ビアボイス、
はい、
あれは私2度ほど買い替えましてですね、トライしたことがあるんですけども、
はい、
なかなかうまくいかなかったことがありまして、まあ、本を書きますんでね、
はい、
執筆しますので、その執筆の役に立つと。どうしても頭での思考を考えていることと、それをキーボードで入力して表示させるっていうのもすごいタイムラグがあってですね、
そうですね、
頭の忘れてしまうんですね、早く入れなきゃいけない。もう声だとほぼリアルタイムに発声できるので、それがテキストになればありがたいなと思って、
うん、
もうなかなかできなくて、はい、当然やってないで、エンロールといってね、声を覚えてもらうトレーニングも必要だったりしたんですけども、はい、そのあたりこのよりユーザーに近いところ、
はい、
携帯電話もそうですしパソコンでの、まあ、文字認識、
そうですね、
文章だ、これももうあれですか、解決できるというか、
解決というね大それた部分ではなくて、はい、まあ、我々もやっとそういうコンシューマーのね、うん、市場に行けるだけの、まあ、力がついたということで、 この11月の、16日にアミボイス ES イージースピーク2008というこういう商品を一応出しました。
それはパソコン用の。
そうです、パソコン用 の、 あの USB マイク同梱のやつがまあ2万3万弱ですね。
ほうほうほう。
で、まあ、通常の普通のこう、ね、ヘッドセット型のマイクがついてるのがまあ2万弱ですかね。その2つの系列の商品を、まあ、私どもの子会社の MC2 というテレマーケティングをやってる会社がありまして、
はい、
まあ、そちらから販売するという。でこれは一般のしゃべりに対して文章記録ができる。でしかも完全な不特定話者だと。これが売りなんです。で一回コキーの売る形式ではやってますが、実はこれはもっと深い意味があって、はい、やっぱりユーザーとつながっていたいんですね。で例えばなんかやってみてちょっとうまくいかない新しい道号をね、登録するのはまあユーザーさんでできるんですけど、いろんな道号をその、まあ、言語モデルっていうのがその裏にあるんですね。その言語モデルまでチューニングするとなると本当は結構大変なので、まあ、そこをまあ正しいデータをうちにいただいて、それをこうチューニングしてですね、でその結果を返してあげるようなサービスをまあやっていきたいと。つながっててね。ですからやっぱりこの音声認識のビジネスっていうのは一回こっきりの、ね、ものではなくて、やっぱりつながっていて、その使ってる以上はその うまく使うためにね、まあ、月額使用料をまあ払っていただいて、そういう状況をずっと続けていくようなビジネスであるはずなんですね。でそういう中で今おっしゃっていただいたようなその議事録を作るという部分でかなり言ってる部分があるんで、あの辺の環境をですね、一般コンシューマーの方がもっと安い価格で手に入れて、そのデジタルレコーダーで撮った音声をね、まあ割と労力なくですね、文章の形で 100% 精度をですね、ちょっと人間が入ってやらないといけないですけど、そのやる時の効率をかなりアップするような環境をご提供しようかなと。ですからまあそういうふうにこう役に立つ、便利、ありがたいでなければビジネスとしては成り立たないはずなんで、一応まあこういう基軸のまあサービスという方がいいかもしれませんが、
でもその一般コンシューマー向けにもそういった商品が持ちている2万円という価格で。
そうですね、2万円前後
出てきて。なるほど。でそれはもちろんその販売収入、売上というのもありますけども、はい、御社としてはそこでいろんなデータが蓄積されて、
はい、 そうですね、
それを、まあ、いわゆる音声辞書みたいなものですかね、分かりやすく言うと、はい、方言とかいう問題もあるでしょうし、
そうですね、
道語という話がありましたけども、はい、その若者の言葉とか、最近の流行りの言葉ということですよね、はい、それをビジネスとしても蓄積されて、
そうです、
ね、より精度が高いデータベースができると、
はい、
はこれもうちょっと、ね、時間の方も来てしまったんですけども、最後にお尋ねしたいのが、御社 の将来像、
はい、
まあ、今その音声認識技術、音声認識の、専門企業というふうな、まあ、見られ方、あえてそういうふ
う
にしているところも当然あるでしょうけども、これからおそらく大きく変わっていくと思うんですね、はい、それ的にはどういうふうな方向に、あるいはどういうふうな企業として見られていきたいというふうに思っていらっしゃいますか。
はい、まあグローバルっていうのがね、一つの大きなキーワードだと思います。グローバリティね、
はい、
今日本っていうのをマザーマーケットに定めて、まあ、日本から世界に行こうということをやってて、まあ、それが世界的な活動になっていくっていうのは一つ大きなことであるし、もう一つはその、まあ、コモディティ化したいと。いつでもどこでも誰でもがアミボイスというね、
うん、
だからアミボイスというものを意識せずに我々のものを使っていただいてる、うん、そんなに高いお金払ってなくてですよ、まあ、こういう状況を作り上げるっていうのが、まあ、我々の行きたい世界ですよね。
なるほど。これは音声認識の OS みたいなもんだと、
まあ、そうですね、はい、おっしゃる通りです。
そうするともう今パソコンであれば Windows は必ず入ってると、はい、これがその音声認識というのは余計に目に見えないものですけども、必ずアミボイス、
そうです、
エンジンが入ってると。
そうです。ですから乗り越えないといけない壁が一つあって、
はい、
それはインフィニティってことなんですよ。
インフィニティ、
はい、無限ということ、うん、だからチャレンジトゥインフィニティって言ってますけど、
はい、
その今は領域を特化して精度をぐっと上げて役に立つ便利やり方まで届いてお金が流れてくるビジネス構造になってるんですね。で領域を特化するってことは、そのもう本当に領域を いっぱい用意しないとユーザー満足にいくような全てのことに対応できるようにはならないわけですね。ですから本来は無限の語彙が必要だし、
はいはい、
無限の言語モデルが必要だし、はい、でそこをクリアしていかないとダメなビジネスなんです。だから無限に対する挑戦をしていかないかんと、この無限に対する挑戦をどうやってやっていくのかっていうところにこのアイデアがあって、これはオープンモデライゼーションということとセルフオーガナイゼーションというこの2つでもってそのチャレンジトゥインフィニティをね一応やろうとしています。でこの辺のお話はまた今度
そうですね、ぜひね今度お聞かせいただきたいと思います、はい、やっぱ私が最後に私の方からお話ししたいのはこう日本という市場でね、
はい、
まず立ち上げて実績作って、この日本語というのは非常に世界でもまあ稀な、まあ、難しい言語というか、漢字もあるしひらがなもあるしカタカナもあるし、はい、ローマ字もあるしと、
はい、
これを、制覇すれば、しかも2倍と2倍と文字ですからね、世界おそらくどの言語でも通用するんじゃないかと、
はい、
音声認識という技術ですね、
はい、
そういった意味でこれからますます楽しみな会社だなと、はい、楽しみな技術を、音声の OS ということでね、はい、持っていらっしゃる会社だなというふうに思いました。はい、はい、本日は株式会社アドバンストメディア代表取締役社長でいらっしゃいます鈴木久之さんにお話をお伺いしました。今後ますますの発展を期待しております。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社アドバンストメディア代表取締役社長鈴木清之さんのお話を聞いていただきました。携帯でメールを送信するとき長文を打つのが非常に苦手なんですけれども、このアミボイスがあれば声で携帯電話の操作ができちゃうんですよね、まあ、これからなくてはならない技術になるんじゃないかなというふうに思いました。さて来週は株式会社パイプドビッツ代表取締役社長佐谷信明さんのお話を聞いていただきます。どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。ここまでのお相手は佐保田香織でした。